今日は、ローマ人への手紙の、1章の18節からになりますね。今日はローマ人への手紙の1章の、18節からですね。私たちは、この神様、神の救いですね、神の福音、が体系的に教えられているローマ人への手紙を学んでいます。ペンテコステの時に、五旬節の時に聖霊が注がれて、そこに祝わせていたローマからのユダヤ人がイエス様を信じて、でそれで何らかの形でそこに教会ができたところに、コリントの方からパウロが手紙をよこした、その内容なんですけども、この前回ですね、私たちが読んだところに、テーマが、この手紙のテーマが書かれてましたね。16節と、そして17節がとっても大事でした。ちょっともう一度読んでみますね。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音には神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。と、この良い知らせが信じる人に救いを得させる、罪からの救いで、罪の罪の力、罪そのものからの力、救いを得させる神の力なんだよというところを私たちは見てきました。信じることによって神の力が私たちのうちに救いの形で働いてくださるということで、今度神の次のご性質が、神の義が掲示されているという、神は正しい方なんだと、正義の神なんだということがここに書いてあります。でその正義のその種類ですね、この義か、義についての種類もですね、これからじっくりと見ていくんですけれども、もう前もってお話ししますと、神ご自身が正しい方である、神が正しいというのが、これは一つ目ですね。で二つ目が、私たちがではこの義にどうやって到達するのかと、私たち側の義の問題があるわけですね。そして3つ目が、これがローマ人への手紙の大きな内容になりますが、この与えてくださる義なんですね。ここが一番私たちにとって分かりづらい話になります。分かりづらく、実はこれこそが神の恵み、プレゼントしてくれる義なんですね。正しさなんです。ですね。で、このことを見て、義人は信仰によって生きるという、この信じることを通して神様の義が現れていくという、また信じることによって神に正しいと認められる、見なされる、認められるというよりも見なされるという信仰、義人という言葉がここから見ることができるんですね。で、パウロはこれからですね、この18節をちょっとご覧ください。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、神の怒りが天から掲示されているのです、という、神の怒りを語り始めます。怒りという言葉、ここにある言葉というのは、不義に対する言葉であります。怒りであります。いわゆる私たちがこの一時的な感情で、この憤る、怒るということではなくてですね、制裁という形、この例えば犯罪を犯した者が刑罰を受けるわけですよね。でその時の裁判官は別に怒り狂って、その時の感情に任せて何かしてるわけじゃないですよね。私たちが抱きがちな地震雷火事親父、地震雷火事親父でいいのかね、親父怖えと。というのとは違う、その裁くという意味での怒りが不義に対して現れるんですよということが、聖書のこの旧約の時代に掲示されていたことであって、私たちはこの旧約を読むとですね、神の怒りというものをこのくまなく見ることができる。例えばノアの時代に人々が堕落しきっていたので、神は水をもって裁きを行われた。またソドムの時代に、ソドムとゴモラが大敗しきって、 不道徳の中に行ったので火と硫黄によってこの燃え尽くされたと、いろんな形で神の怒りが表されて、そしてこの火による裁きがあるということを神様はこの啓示してくださっている、この新約においてもイエス様ご自身がお語りになった言葉であるわけなんです。で、この神の怒りが一人一人に下る、神の怒りの子供であるということ、もう神の怒りを受け継がなければいけない、受けなければいけないということを、まずパウロは論証していきます。論証という難しい言葉を使いましたが、論じていくわけなんですね。福音というのは良い知らせという意味なんですけれども、良い知らせの前に悪い知らせがあるんですね。悪い知らせを知ることによって良い知らせが何で良いのかということを知っていく必要が、知ることができるわけなんです。まあ、エペソ書の中には、このよく言われるのがね、まあ、エペソ書って言わなくてもいいんですけども、ダイヤモンドの輝きを見せるために黒い背景があって、ダイヤモンドの輝きが見えると同じように、福音がいかにその栄光に輝いているものかを知るためには、まずその暗闇の部分を見て、これが福音の始まりなんだよと、前提なんだよということ、これとっても大事になりますですね。大体こういう話をするとですね、いやそんなに悪くないという気持ちが必ず出てくるんですね。そこでパウロはもう逃げどころがないようにこの論証していきます。それぞれのいろんなこの状況の中に置かれている人たちに対してこう弁解、言い訳というものがあるわけなんですけれども、それが一切できないだよということ、神の前に全ての人がこの裁きに服さなければいけないんだということが3章の19節に書いてありまして、これを論証していきます。全ての人がこの口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するんですよというところでパウロは結論付けているんですけれども、今日見ていくこの18節から32節はですね、神を知らない人々、いわゆる聖書の知識を持っていない、全くその神とか、あるいは教会とか、そういうものから、まあ当時はね、ほらユダヤ教、ユダヤ人は聖書を持っているわけですけれども、それとは全く異なる、いわゆる異教徒とか異邦人とか言われている人々に対してのこの言葉から始まるわけなんですですね。今神の義について17節で話していて、今度この不義をもってっていう、だからちょっと対比させたんですね。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々となられる不敬虔と不正に対してと書いてあります。不敬虔と不正とありますけれども、これはこの不敬虔というのは神様との関わりの中での話ですよね。モーセがこの神様から十戒が与えられて、この十の戒めが与えられましたけど、初めの四つはこの神と人との関係ですね。他に神々があってはならない、そして偶像を作ってはならない、そして神の名をみだりに唱えてはならない、そして安息日を覚えてこれを敬えて、これは神との関係ですね。神との関係において正しくない状態なのが不敬虔であって、でこの不正とありますけど、この人との関係を含むその関係の中で正しくなっていない、こうきちんとなっていないことがこの不正でありますが、で不義をもって真理を阻んでいるっていうのがとっても大事になります。ここの理解が、いい訳だと思うんですね。これね、真理を阻む、これから出てきますが、知らないというのがこの神を、この神とは全く違う世界に生きている人たちの使う言い訳なんです。聞いてなかった、 という言葉ですね。聞いてなかった、知らないんだからなんで罰せられるんですかということなんです。でもここでの阻むという言葉は抑圧するという意味合いがあります。抑圧する、英語だとサプレスという言葉ですけれども、真理を阻んでいる、知っているのにそれを、押さえつけているという意味になるんですね。実は全ての人に明らかにされているんだよと。ところがそれを自分が押さえつけていることによって、神様から、この怒りが啓示されているよということになっていきます。ですか？ちょっと難しかったかもしれませんけれども、実は知らないと言いながら知ってるんですよということですね。ごまかしている、欺いている。で19節で、なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神に明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方、被造物によって知られはっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのですと。今見たように明らかですよってこう言ってるんです。神について知り得る事柄は明らかですよって、どのように明らかかというと、被造物によって知られていますよってこう言うんです。まあ、自然界ですね。また人間の在り方とか、その作られたものを通して作られた方の本性が認められるよと、明らかにされてるよということがここに書いてあるんですよ。人間として生まれたのであれば、民族がどうであろうが、宗教がどうであろうが、国柄がどうであればどうであろうか、例えば喉が渇く、食べる、寝る、あとは例えば殺人はいけないであるとか、その民族が変わったら、宗教が変わったら、じゃあ食べないんですかって、そんなことないですよね。人間であれば誰もが持っているわけなんです。でそれと似たことを今ここで話してるんですね。どの全ての人が作られたものを見たら、そこに明らかにされている神様の本性を知っているんですよということなんです。でここで具体的には、永遠の力ということが書いてあります。永遠の力、力がある。その作られたものを見て、この作られたものが偶然ではなくて、このそのデザインした秩序を持って作った存在があるのだということを教えています。で永遠という言葉、だから私たちは永遠ではない、時間という制約の中で生きているわけですけども、その作られたものを見てですね、この作った方がおられて、その方は時間空間からは超越したところにおられる方なんだなということを、この見ることができるわけなんです。で伝道者の書には、人には、ですね、どこだっけかな、3章の11節で、神はまた人の心に永遠への思いを与えられたってこうあるんです。なんで生まれてきたのか、この生きている意味は何なのか、そして次に死んだらどうなるのかということは、いやそんなこと考えてませんよと言っている人でも実は根っこには持ってるんですね。いや動物と変わらないじゃないかってことになるわけなんです。動物と変わってるんですよ、人間は。食べて飲んで寝て、それだけでいいわけがないんですよね。それ以上の意味を持って 存在しているということは薄々分かっているわけなんです。でここで言っている永遠というのは単にこの今生きている毎日の生活がいつまでも続くという意味ではなくて、その今の生活を超えて目に見えるものを超えて何かがあるということを知っているはずだということなんです。動物は宗教を持ちません。でそういう話をしたらですね、ある若い子がですね、動物もなんかこう祈ってるような格好してるじゃないとか何だかってわーね、でもそれはごまかしですよね。あと動物もコミュニケーションを取って文字もあるじゃないのとかね、なんかね言葉もあるじゃないの、まあ、もちろんコミュニケーションを取ってますよ。でも言語というものは持ってないですよね。でも神は言葉を宿してらっしゃる方で、人をこのご自分に似せて作られた時に言葉を持つ生き物として作ってくださったわけなんですよね。そういう意味で永遠の力がある。そして創造、神この作られたものを見ていて作った方がおられるということは、はっきりと認めることができるわけなんです。いや科学はそのようには説明していないということを、まあ、いつも反論としてね言われるんですよ。そして創造論というのが古い教えであって、まだ科学は発達してないからそういうものがあるんだということを言うんですね。まずそこにある誤謬、まあ、過ちは一つ目、自然科学というのはキリスト者あるいは神を信じている人から始まっています。ケプラーなりガリレオなりですね、ニュートンなりみんな神を信じていて、あるいはクリスチャン、しっかりとしたクリスチャンであったんですね。自然科学というのは実は哲学の部門であって、哲学神学部でその何ですか、自然科学というものが探求されていくという歴史的事実があります。でもし神を創造主を知っていなかったら、科学というのは、自然科学というのは発達していない、発生していなかったという事実ですね。でもう一つは、発見されれば発見されるほどその創造の記述に近づいていくんですね。例えばビッグバンの理論というのをしばしば挙げるんですけれども、当時ビッグバンが理論として始まった時はですね、宗教の部類だったんです。疑似科学って言われるじゃないですか、よく宗教の部類だったんです。ですね。ニュートンでさ、ニュートンじゃないや、アインシュタインでさえ、時代ですね、宗教だっていう話をしたんですね。このビッグ、だからみんな信じてなかったんです。その突如として、亡き者が突如として始まる、ですね。それまでは聖地説、最説のが聖地説、この今ある秩序っていうのは昔からずっと続いてるっていうふうに言われたんですよね。だから川が流れてこう雨が降ってっていうのは、これがずっと前からそうだったんだと。でこれ天変地異が起こって異変が起こってこういうふうになったんだという国は、それがキリスト教の思想であって、でキリスト教っていうのは歴史観っていうのはその突如として始まって、そしてその秩序が神の介入によってなくなって崩されて、そして新しい秩序が始まるっていうのが、これがキリスト教の歴史なんですよね。この聖書を読んだらそうなってます。そんなことはないよと、これはもう宗教だと言ったのが、今はどうですか、物理学者とかそういう人たちの中でも統一的に認められている理論なわけなんですよ。このように近づいていってるんですね。で認められるんだよと言ってるんです。ですか。で次見てください。というのは、彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからですと、こう言ってます。神を見てください、知っていながらと言ってます。知っていながらその神を神として崇めていないという問題があります。無神論という言葉がありますけれども、ここでね、無神論という言葉というのはアメリカとかイギリスとか欧米ではもう哲学みたいになってるんですね。いかに神がいないかを証明していこうと躍起になっている人たちのことです。でもですね、大多数の人たちはそういう無神論ではなくて、生活の中に神を認めてないっていう実際的な無神論者ですね。いや神なんかいないよ、俺は自分で生きてるんだよって、 神なんかいないよ。たとえ儀式的に仏式であるとか神道であるとかもしかしたらやっているかもしれないけれども、実際の生活の根っこのところでは俺が俺で生きてるんだよと。でこのような人のことを今ここで言っている、神を知っていながらその神を神として崇めていないと。で次に感謝をしていないっていう言葉が出てきます。今教会では詩編を学んでますけれども、主に感謝せよという言葉が何度も何度も出てくるんです。感謝をするというのは根本的にですね、神を認めているからこそできることなんですね。ローマ書の11章の最後のところで、全てのことは神から発して神によって成り立っており、神に至るんだよと。でこの神がしてくださっているということを、神の主権を認めることによって私たちはいつも感謝することができるわけなんですね。神を崇めてそして感謝するんですけれども、これもまた私がこの生活を営んでるんだよと、私の知恵で行ってるんだよと、私の人生は私の計画でやってるんだよと、でこのようにして高ぶっているわけなんです。だから感謝が出てこない。で感謝が出てこないとどうなるかというと、思いが虚しくなります。中身がなくなるんです。この虚構の中、その虚しさの中に、偽りの中に、こう中身がないところに生き、その無知な心が暗くなったと言うんですね。暗くなった、この見えるはずのものが見えなくなっているよと、ということをここで話していて、22節と23節で、彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいましたと言っています。知者であると言いながらというのがとても大事なところですね。知っていると言いながら神を認めていない人たちが大勢いるわけなんです。学者であるとか、また哲学者であるとか、そういう人たちは私は知っている、まあそういう人でなくてもですよ、私は自分の人生については知っているよと、私はこの経験について知っているよと、プライドを持って生きている人であればここで知者と言ってもいいかもしれませんけれども、そこに神を認めていなかったら愚かなものになっているよって言うんですね。そして不滅の神の見栄え、不滅に対して滅ぶべき人間ですね、この鳥とか何だか偶像礼拝ですね、そういうものを作って生きているよということになるわけなんです。でもちろんこれはですね、仏教の仏像であるとかお地蔵さんであるとか神道のそういう神棚であるとか、そういうものも含まれるんですけれども、でもそういうふうだけにとってしまったら本質を見逃してしまいます。そうではなくて、この実はですね、今頭の中がですね、あさってになってるんですね、説教の中になってるんですけど、もう終わったんですけど、実はそれがテーマになってるんですが、自分がやりたいこと、願っていること、欲求していること、それをですね、結局昔の人は正直にこの像を作って表していたんですよ。だから像を作っていなくても、私はこれをね、これをやっているんだよ、これをこれによって生きてるんだよというものがあったら神以外のもので、それ全部偶像なんですね。それは愚かなことをやってるよってこういうわけなんです。ですか？で、新しく信じた時は私も自分がキリストにあって愚かなものだなと本当信じてるっていうことがとっても挑戦だったんですね。周りの人がサークルの中にいたんだけど、自分だけがクリスチャンで他の人は全然クリスチャンじゃないわけですよ。で、バカにするっていうか、なんかちょっとハマっちゃったねと。ミッション系の大学にいながらにしてもですね、やっぱりプレッシャーというのは大きいわけですよね。で、僕が教会に行ってるということを言ったら、その友人がですね、まあ、ちょっとこう見下してみたいな感じで話し始めて、でちょっとなんかこういうことやってるって言って、下の根が乾かぬうちにですね、こういろいろ話を聞いたらですね、なんか自己啓発のセミナーなんか行っちゃってるんですよね、よく聞くと。でお金たくさん払ってね、でちょっと唖然となったんですよ。ものすごいお金払ってなんかやってて、僕そんな献金はしてるけど、そんなお金払ってないけど、 なんでこうどこは違うんだろうっていうか、いやもっとあっちの方がバカにしながら拒んでいるので、自分が愚かなことをしているってことに気づいてないんですよね。間違った道に歩んでいるっていうのは知らないわけなんです。でその道にいろんな、例えばエリートであったりですね、あとはそのいわゆる花形の職業であったりですね、この学者であったりですね、そういう人たちが、またはこの人は素晴らしいっていう、なんかこのなんだ品行方正的なねものとして、または企業人でも素晴らしいって言われている人であるとか、実は蓋を取ってみるとやばい生活をしてたりするんですよね。だからこの愚かなものとなって、そして変えてっていると、その滅ぶべきものと、この神様を拝まなければいけないのに、その滅ぶべきものに取って代わって拝んでいるよということが今ここに書かれているんです。そしてそれゆえ神は彼らをこの心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのため彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。しっかりとパウロは異教の人たちに対して、作り主こそ褒めたたえられるべきお方であると、これは民族を問わず国を問わずですね、今までの歴史や伝統を問わずして、人間であれば誰であっても作られたものである、作られたものを拝むことこそが、崇めることこそが本当に正しい道なんだよということを今ここで教えているわけなんですね。でその前にここで、心の欲望のままに汚れに神が引き渡されたということが、書いてあります。神の怒りということが現れている、天から現れているということを教えています。でその怒りの現れがですね、私たちがね、神の怒りの現れっていうと大体また話しちゃうけど、地震、雷、火事、親父っていうイメージなんですよね。ゴツンとなんかされるっていうことが怒りの現れだと、いうことなんですね。だけれども、ここではですね、実は引き渡すという言葉の中に現れてるんですね。この神の怒りの現れが、この罪の中にいて、その滅びの中に任せていくということそのものも神の怒りの現れなんだよ、ということを言ってるわけなんです。自分がやりたい放題やって、その中にいて自分の体を滅ぼしていく、自分の魂を滅ぼしていく、生活を滅ぼしていくという、そのままにさせていること自体がこの怒りの現れなんだと。で、ここでね、こう言っても、どこだっけかな、26節を見てください。神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されましたでしょ。そして28節も、この神は彼らを良くない思いに引き渡されというふうになっているわけです。では次見ていきます。こういうわけで、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然のようを不自然なものに変え、同じように男も女の不自然なようを捨てて、自然なようを捨てて、そうですね、自然なようを捨てて、男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのですと。はい、ここでその人間が恥ずべきことを行っている、心の欲望のままに汚れの中に入っている筆頭として、同性愛を挙げているんですよ。同性愛行為を挙げているんです。もうすでにですね、この不自然な性的な関係というのは、品川の家庭集会で創世記の学びで6章のところに出てきた、神の子らは人の娘が美しいのを見て そして妻として行ったっていうところに出てくるんですけども、すごく異常な光景ですね。この堕落した天使がこの人間の娘を見て凌辱してた、レイプしてったという内容が書いてあって、これが不自然で、ユダの手紙を見るとその次にソドムとゴムラの話が書いてあるんですね。でソドムとゴムラが不自然な肉欲を求めたと書いてあります。でこれが創世記のね19章だったかな、ちょっと忘れましたけど20章だったかな、見ますと、この、こいつらを知りたいのだと言って子供、この若い者から年寄りまでですね、男たちがやってきたって書いてあります。知りたいという言葉、ね、よろしくお願いしますとかって知り合うことじゃないです。知りたいという言葉は聖書のこの言葉は性行為をすることです。つまり集団レイプを男たちが男を見てやろうとしていたというのがソドムの状態だったんですね。でこれが、この、あらゆるこの汚れた貪りの中で、中の筆頭として挙げられている、ものなんですよ。でローマの時代はもうそれが当たり前でありました。でギリシャの文化の中でも、そのギリシャの哲学者の中でも同性愛というものが非常に高く評価されていたんです。でローマの皇帝の初めの十何人かはこの同性愛者、両性愛者って言った方がいいかもしれません。女もいるんだけど男ともやっていたと、そういう社会であったんですね。でこの今の近代社会、近現代社会というのはこの人権を認めるこの歴史の中にいるんですね。で今はその人権という言葉を使ってですよ、いろんな出方がそれぞれの時代があるんですけども、これね歴史に通じてずっと同性愛ってなって、と日本もですねもう同性愛ずっとあったんですね。有名な人は大体男の妾がいたんですよね。例えば織田信長なんて有名ですよね。あとは一休さんもなんかそうだったんじゃない、一休さんかな、ちょっと忘れましたけれども、その男を持ってたんです。で今はどうなってるか、人権という言葉を使って、差別という言葉を使って、そういう人たちが大広げにやっていいのだということが、あってですね、進歩してるんじゃないんですよ、全然昔と変わらないんですよ、変わらないです。で今こういうことを言うと法的に処罰される脅威も、恐怖の危険もあるんですよね。怖いですよね。例えば公務員の人がこういう発言をしたら、もしかしたら罰せられるかもしれない、分かんないですけどもですね。アメリカでも事実、このお店をやってる人が差別法で罰せられるというような状況になってますね。けれども今これは筆頭に挙げてるわけで、これが全てではなくて、この後でいろいろ出てくるんですよ。ですか、またこの当然の報いって書いてますけど、これはもう当然の報いですよね。そのことによって一体何が起こるかって言ったら、もう家庭の崩壊が起こりますよね。もう子供ができるわけじゃないでしょ。でそこのもう崩壊ですよ。人間のこの根本的なこの社会の崩壊が起こるし、あとは当然の報いってのは性病も入りますね。性病も入ってるし、そういうものがもうこの怒っていると。で27節で、彼らが神を知りたがろうとしないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったものですね。いわゆる悪いと言われているものを今列挙しました。で次に、陰口を言う者、そしる者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、 大言壮語するもの、書いてありますね。この口を持ってこの悪意を持っていく、ね、陰口、そしり、神を憎しむということですね。人を人と思わぬ、人であったらなんでこういうことができるのかとですね。そして親にさか、ごめんなさい、高ぶる者、大言壮語する者、悪事を企む者、親に逆らう者、わきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者ですとですね。ですから、まあ先ほど同性愛の話しましたけれども、別に同性愛がだけを今取り上げている、その同性愛の問題を論議しようって話じゃないんですね。このパウロも、そうじゃなくて典型的な話として出しただけで、今言ったのがこの全体の内容になるわけです。で、彼らはそういうことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのですと。はい、ここで大事な言葉は知っていながらなんです。ですか？神を知っていながらその神を神として崇めなかったとさっき書いてありました。ですね。ですから地獄であるとか神の裁きという言葉を聞いたときに、そういうひどい言葉はやめてくれとよく言われますよね。キリスト教が作り上げているなんかこう宗教の教義の中の一つだと言っているわけですよね。でもこれらのことを行っていたら罰を受けなければいけないということは薄々分かっているんですよ。一度もキリスト教の木の字も聞かなくても知ってるんですよ。未開の地でこの殺人が文化になっているところがあったりしてもですね、殺すときはね、暗闇でやったりするんですよね。やましいことやってるって分かってるんですよ。文化じゃないんですよね。で、教育を受けなかったらそれがいけないっていうふうに分からないじゃないのって、よく、まあ、僕はある選挙地で言われました。教育っていつも言葉言われてね、ちょっと嫌になってきました。どうしてかというと、日本でね、テロリストと言われたオウム真理教、あ、そういえば今日か、僕は自分でね、オウム真理教の人たちはもう皆さんご存知のように高学歴なんです。その話してたんですよ、私もね。知ってるんですよ、みんな。死罪に当たるということを知ってるんです。だから裁きを死後に受けなければならないということを、私も説教団から話すんですね。勇気を持って話してます。本当は話したくない内容です。 だって神様が、後で福音というのは何かって言ったら、神は一人として滅びることを望んでらっしゃらないというのが福音ですから、悪者が滅びることを神は願っておられない。人が裁判所に行って刑罰の判決を受けることを誰も願ってないというか、神こそが願ってない。だ、それを話すということは辛いことであって、話したくない内容であって、けれども話さなければいけないこと。そして今神の定めを知っていながらそれを行っているだけでなくて、大事なのはそれを行う者に心から同意してるんです。ここから福音の内容が始まります。2章のこれは予告編になります。福音の内容というのは単なる行為そのもの以上に、その行為をもたらす心の状態の話をしていくんですね。それがこの福音書の中でイエス様がパリサイ人の義よりももっと正しき義を、正しくならなければあなた方は天の御国に入ることはできないという過激なことをおっしゃったんです。で、蓋を開いてみると一体何かというと、その姦淫を犯さなくても心の中で情欲を抱いて女を見るならば火の池に投げ込まなければならないということをイエス様はおっしゃった。その隠れたこと、人が誰も見てなくてもやっていること、また思っていること、でその同意している悪を同意している心と思いから行動に出ていくんだよという内容、その心が変えられていく、 自分の内が変えられることが、一新されることが福音の内容になっていくんですよ。だからたとえ行いとしてはしていなかったとしても、あからさまに今言っていることをやっていなかったとしても、今の時代というのはバーチャルにできるようにしてるんですよね。エンターテイメントで、ね、バイオレンスであるとか、またはそういう不貧困な行いであるとかをですね、映画とか映像とか写真とかそういうもので楽しむことができるようにしている。まあ、昔のローマの時代はね、それがどういうふうにしてたかって、コロセウムってご存知ですか、世界遺産になっているあのローマでね、あそこは生きたまま人が食いちぎられていく、このライオンとかにね、そういうのを楽しんでたんです。まあ、その中にクリスチャンたちがいたんですよ。火あぶりにされたりとか、生きたままとか、あと剣闘士がどっちか死ぬまでやっていくっていうね。今はルールがあるからね、死なないですけれども、昔は死ぬまでやってた。そういうことを今は私たちはバーチャルでやるように、こうソフトラインでね変えられてるわけなんですけれども、結局同じことをしているんだよというのがここでの内容になるんです。これ英語でね、ヘビーって言うんですよ。ちょっと深刻な内容で終わってしまいましたが、この暗闇の部分、闇の部分を知ることによって、後に出てくる福音の内容、十字架ですね、なんでこれが福音なのかということが分かってくるんです。なんでこれが神様の愛なのかっていうのを、神の愛って言ってね、ちょっとなんかね、神の愛って言ったらなんかこうなんかハートマークでも出てきてくれたらね、神様が愛してるやーというね、あとは 花がね咲いてる、なんか庭があって、これが愛、なんか愛じゃない。ところ十字架、今ねネックレスになってるから、あそれか、あなんかなんかちょっとカトリックのね、教会堂でね、こう綺麗なところで、あしよう、マリア様とかって言ってのが愛じゃないんだよね、じゃないんですよ。非常に残虐な刑、処刑台だったんですよね。それをですね、見るために、なんでそれがイエス様、神様の本当に愛しておられるのかっていうのを見るために、その背景となっている神の知識が今見ていた内容でした。でこのことを思ってですね、最後にお祈りしたいと思います。愛する主よ、感謝いたします。本当に人の心は邪悪で陰険で治らないと、誰がそれを知り得ようと、このエレミア書に書いてありますが、私たちのこの堕落した姿を読ませていただきました。神の真理を阻んでいるがゆえに、主よ、このように人間がなっていることを、なり果ててしまったことを今見ました。私たちの心、私の心を見れば、今書いてある一つ一つがまさしく自分も行い得るし、行ったものであるし、主よ、それに対してあなたの怒りが望むということを今認めます。主よ、ゆえにこの者が犯罪人であり、あなたの裁きに受けなければいけないものであります。ゆえに主よ、本当に十字架、まもなく受難週であり、まもなくイースターですけれども、復活であります、復活祭でありますが、本当にこのことを学ぶことができたことを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが自分の信仰を混ぜ合わせて、だから違うものにすることがないように助けてください。このローマ人への学びを通して、正確に福音は何なのかを知ることができるようにしてください。この時ありがとうございました。イエス様の御名によってお祈り下げいたします。アメン。